HM Presents Studio Smoky。
スタジオスモーキーカルロスです。今回も前回に続きボドルさんの登場です。ようやく世界ホールの旅から戻ったばかりだというのに、再び就職のために海外に旅立つというボドルさん、その心境や海外就職についてのお話をお聞きしました。それではどうぞ。さて、前回に続きまして今回またボドルさんに来ていただいてます。で、またコンさんとアシさんにもお付き合いいただきます。
よろしくお願いします。お願いします。
で、前回はね、バージンをね、
はい、そうですね、
あのフィリピンの地で捧げたボドルさんだったんですけど、はい、まあ本当にいろんなボーダーとね、いろんなリミットをね、どんどんどんどん超えて、もう全く怖いものがないよと、まあいうような状況かなというふうに思ってるんですけど、で、また近いうちね、海外に行かれるということで、
はい、
なんか、仕事が
そうですね、
決まったということ
で、はいはい、ちょっと仕事の方をバングラディッシュでやることにな り
ました。バングラディッシュ、
また
これはでもちょっとこれまでと違って、
はい、
ある意味ではその違うリミットを超えてますよね。
そうです、
はい、
なんか駐在してる日本人も500人ぐらいしかいないみたいで、
あ、そのバングラディッシュの国の中で、
はい、そうですね、
日本人が500人ぐらい、
そうですね、なんで もしかしたら特定されるかもしれないですね。
特定される可能性もあるでしょう。だってバングラディッシュの産業って割と限られてるじゃないですか。
そうですね、
だ
いぶ限
られてる。この間ね、アシュさんがそのパキスタンにね、
はいはい、
行かれた時に、はい、まあ、その話をね、スモーキーの中でも話をしてもらってるんですけど、パキスタンとこのバングラディッシュロケーションが結構近くて、まあ、
インドかサン
ディ、そうですよね、似たような、はい、ほら国情というか、
はい、
で産業もまあ似たり寄ったりだと思うんですよね、はい、で、非常に貧しい国で、まあ、最貧国って前言ってらっしゃるじゃないですか、はい、で多分バングラディッシュも、うん、まあ、それにニアリーイコールかな
と、はい、
ね、してますけど、
だいぶ貧しいみたいです
ね、 ね、
結構洪水も、うん、海抜がすごい低いらしくて、
うんうん、あ、そうなんですか。
なんでよく洪水になるみたいですね。
あ、
本当に酒が悪いみたいですね。
そしたら家も、家は基本的にあれですよね。そしたらそういうところの家って大体流されやすい家になってますよね。
そうですね、あと、
あえて今日も使うなんですよね、はい、あれ
文化的にはやっぱインドみたいですね。
あ、そうなんですか。
力車とかそういうのが街にあふれてて、食べるものはカレー。
あ、そうですか。
で、言語はベンガル語。
ベンガル語、おー、はい、そうですか。ですね、ベンガル語って全然わかんないですね。
そうですね、僕も聞いたことも未だに勉強する気すらないですからね。
バングラディッシュだけですよね、ベンガル語。
あ、本当に。
そうですね、あとはちょっとコルカタとかインドの右上らへんでちょっと通じるかなって、ベンガル語みたいな。
バングラディッシュの首都ってどこでしたっけ。
ダッカですね。ダッカ、ダッカで、通貨はタカですね。
タカ、
はい。
あ、ダッカっていうと僕の中のイメージで言うとなんかテロのイメージと、あとほら、シズマン太陽の場面に、
あれ
じゃなかったっけ、パ
キスタンじゃないですか、
カラチじゃないですか、あ、そうか、カラチだ、ダッカじゃなかったね、
そっかそっか、
でもなんかそういう、本当に僻地というか、まあ、すごく偏見も多少入ってますけど、すごくこう、もう、極地というかね、なんかそんなイメージが結構強いんですけど、
そうですね、
で、多分ですけど、前回の話でね、まあ、いろんな国に行かれて、オーストラリアでも、フィリピンで働いていて、はい、まあ、イギリスでも本当はね、
そうです
ね、ワーホリの資格というか、まあ、そういう権利があったってわけなんで、はい、要は多分バングラじゃなくても選択肢がいくつかあったんじゃないのかなって思うんですけど、
一応選択肢としては、はい、ベトナムとフィリピンでお話があったんですけど、はい、ちょっと今まで行ってきた中で、うんうん、行ってきた中というか、そのベトナム、フィリピン、バングラディッシュの3つの選択肢の中で言って、うんうん、はい、どれが一番こう冒険できるかな
またリミットを超えま
くる、バンゲで冒険ですよどれがどれがっていうか
こう知らないことを経験できる国って言ったらやっぱバングラディッシュ
だと。
本当はインド圏の文化ってあんまり好きじゃないですか、
ね、
でもなんかこう自分をいじめたくなるというか、
その
不自由さを体験したくなるという
か、ド M ですか
何なんですかね、
分からんでもないですよ自分を追い込みたい気持ちってのは分からんでもないですけど、
でも多分それを追い求める人って、うん、自分に自信がある人だと思うんですよね。
なるほど。
結局自分がどうにかできるって思ってるからそこに行きたくなっちゃうというか、
それは言える、それは言える、チャレンジできる人間はそういうのありますよね。
で、まあ、今回はそのバングラディッシュを選んだということですよね、はい、なるほどね。で、まあ、その今フィリピンとバングラディッシュ と、はい、ベトナムですか、はい、まあ、この3択肢、3択があったわけです
よ、はい、
で普通、まあ、まあ話にちょっと戻っちゃうんですけど、まあもし言葉が不安があるんだったら、まあ、英語圏のフィリピンがいいかな。
そうですね、前回も働いてましたし、
ね、で、まあ、いわゆる一般的なその治安とか含めて、
うん、
環境面が不安だったら、まあ、ベトナムが無難かなと思うじゃないですか。そうそう、はい、でバングラディッシュってそのどっちもあの環境も厳しいし、
はい、
言語体系も厳しいし、もっと言えばその食の文化もその、ね、さっきの話じゃインドの、
はい、
まあ、影響が強いにカレーが大変じゃないですか。あの毎日食うわけでしょ。
そうですね、
多分一番大変ですね、はい、それでもなんとかなると
多分なるんじゃないかな。
そう、ね、強いですよね。
行ったことはあるんですか。
ないです、
ないですね。そのダッカの本当にあの中心部 の、 その、まあ、海外からの駐在ばっかりが住むような場所に住むんだったらなんか逃げれるかなっていう気はするんですけどね。
多分彼はそういうところを選ばないんじゃないかな
って、ね、だから一応会社が家を用意してくれる
みたいな。ああ、そうだね。
ちょっと分かんないですけど、
そこはそれはやっぱ従う。
そうですよね。
でも、まあ、何年行くか分かんないですよね。
はい、
あ、まあ、日本採用の現地駐在ですか。
そうですね、まあ、やめてまたパーって行っちゃうかもしれないですけど、
まあ、もうどうでもいいやなるほどね。そっかそっか。
はい、
あ、そのまあ、もちろん行ったこともないので、ね、まあ、新しい仕事ですから、まあ、あれなんですけど、もう近々ね、
はい、
まあ、ダッカバングラディッシュ旅立つわけなんですけど、はい、今の段階で、まあ、バキスタン、あ、ごめんなさい、バングラに行ってこういうことをやりたいとか、なんかそういうのありますか。
そうですね、とりあえず仕事を早く覚えるのと、はい、あとはやっぱりそうですね、うん、僕が海外にいる理由って、うん、はい、自分がしたい仕事をちょっとまだ探している段階で、うん、まあ、もう学生でもないのにこんなこと言うのはあれなんですけど、うん、何がしたら楽しいかなっていうのを探してちょっといろんな体験をしているっていう感じなんで、それが見つかったら一番いいですよね。
なるほどね。でもかなり客観的に見てですよ、かなり客観的に見てますけど相当強烈な体験をしたじゃないですか、はい、いろんなところで、
はい、
で、まあ、前回その電撃隊出ていた時もねその話したんですけど、一応大学を出て一回社会人の経験をした上で、でそういうところに足を踏み入れてるわけですよね、
はい、
ある意味怖いもないっす
よ。そうですね。でも本当自分でも怖いのはこう、もうすごい気分やすぎて、最初多分ファッカー電撃隊の時にはもう今頃ブラジルにいてブラジルワールドカップを見てるはずなんですよ。
それはあえて今回も覚えてなかったんですよ実は。あの傷口に塩分なんかどうかなと思って実は言ってなかったんですけど
なのになんかもう日本にいるし
確かにあの時はそうですね、あのワールドカップを現地で、はい、見て
で、それで日本に帰ってきて日本で就職するっていう話をしてたと思うんですよ。
そんなプランも確かに言ってました僕は覚えてますまあでもそれは、ね、
全く違う方向に来ちゃってるんで、
でもそれはそれでいいんじゃないかなと思うけどね、はい、なんかだってほらあえてその無計画なままにやってるわけで、そういうところがね、
はい、
その中で自分の可能性を広げていこうっていうね、
はい、
ことなんで、それはそれでいいと思いますけどね。
そうですね、はい、あと結構これを聞いてらっしゃる方で、うん、もし海外で駐在とか働き現地採用とかで働きたいっていう人がいるんであれば、うんうんうんうん、結構簡単ですよっていうのは言いたいですね。
それはちょっと教えてほしいですね、
はい、
すごくハードル高いんじゃないかなって思いがちなんだけども、
結構30歳以下であれば、はい、まあそれ以上でも経験とかがあれば別なんですけど、うんうん、あのアジアって意外と行きたい人少なくて、でかい企業でもあの募集しても集まらないっていう感じなので、はい、もし英語とかも逆にこれから学んでいけばいいよって思ってる会社の人っていっぱいいらっしゃるんで、僕もそのフィリピンで仕事するのはあのしないって言われたのはお客さんでしたし、
うん、ああ本当に、
そこももう人いないから、もし来れるんだったら来てみたいな
本当ですか
っていう話だったんで、
絶対数がやっぱ足りてないですか、海外に駐在する日本人の数って。
そうですね、やっぱ足りてないと思いますね。
本当に欧米はそうじゃないでしょ、欧米駐在は
人気があるんでしょ。欧米は多分違いますね。
ですよね。 構見ないんで、アジアなり、まあ、持ってるアフリカとかそういうこと、
うん、ちょっとアフリカは分かんないですけど、はい、
まあ、今途上国においての
そうですね
日本人 の、 その人材はやっぱ枯渇してるっていうことですか。
そうですね、多分僕中小企業とかの話とかも結構聞くんですけど、うん、やっぱり地方に工場があって、うん、タイとかフィリピンとかベトナムとかに工場があるっていうお客さんとかも、うんうん、やっぱりあの若い人で駐在してる人っていうのはあんまりいないんで、うん、
本当に、
なんでやっぱ若くて海外行きたいっていうんであれば、うん、結構、まあ、ハローワークにも結構求人出てたりするし、
そうですか、
逆にハローワークの方が結構求人出てること多いですね。そうですか、リクナビとかマイナビとかよりも、
あのいわゆる条件的にはどうなんですか。
条件的にはもう本当ピンキリですね、はい、ピンキリ。
給与体系は例えば一般的だと日本採用で、はい、まあ、現地派遣とか駐在とかになると、まあ、基本的には日本にいる時の賃金体系が適用されるじゃないですか、まあ、それも会社によって変わるってことですか。
そうですね、うん、もう全額日本円とか、うん、あとは現地通貨と日本円で半々だったり、うん、そのパーセンテージも変わりますっていうんだったり、家は自分で借りてくださいねとか、うん、家は用意しますよとかも結構あって、そうですね、
そっか、それは会社ごとだとポジションによって違いますよね。
そうですね、
うん、なるほどね。でもなんかそれは意外でしたね、その海外駐在というとそのロケーションによらずね、やっぱり大変な仕事だし。
そうですね、僕も英語喋れて、うん、ある程度経験があってっていうふうに思い描いてたんですけど、うんうん、でも意外と話とか聞いてみるともう英語も別にいらないし、うんうん、経験もいらないんで、若くてやる気があって、うん、
そうそう、健康であれば、
健康であれば、あと適応できる人間であればもうい
いよと、
いいよ、うん、これから頑張ってっていう感じの人が多かったですね。
そうですか。あのね、前にアシュさんに僕話聞いたことがあって、これはある意味その人には失礼な言い方かもしれないけど、はい、バックパッカーをやってた人って、はい、結局日本に戻ってきた後に仕事に結構困るよって前言ってたじゃないですか。
圧倒的に僕は不遇な人も多い
ですよね、うん、でそういう人たちって今、うん、まさにポドロさんが言ってたような、はいはい、その現地駐在に耐えられるだけ の、 その精神がやっぱりあるわけじゃないですか。
精神太いやつも多いと思うんです
よね。だからあとそのもちろん文化も分かってるし、はい、語学もあるとできるわけでしょ、はい、結構文句を開かれてるんじゃないかな。
だからそれを多分日本で探したり、うん、小鳥さんみたいに生の声を知ってっていうのじゃないと。
そうですね、意外と知らないんですかね。
だから僕もそのリクナビとかに海外の求人があったりするじゃないですか。ただ僕はその留学してたわけじゃないので、うん、そんなに英語を話せないんですよ、うん、だから TOEIC で何点以上だったら、はいはい、あ、もうここはもうダメなんだなと思っちゃうんですよ。
なるほどね。
結構、はい、ハローワークとかリクナビとかでも書いてるとこ多いんですけど、はい、僕あの TOEIC 受けたことないんで点数持ってないんですけど、うんうん、はい、もうそのレジュメとかにそのぐらいのあれはありますって言うと、はい、じゃあ一回話来てくださいみたいなのはあります。
それは強引に書いちゃえばいいんだ。
そうですね、まあもちろん落とされるとこもありますけど、
800点相当みたいな感じです、
はい、
なるほど、ね、
それ大丈夫ですって書いちゃう。
大体海外駐在の、はい、基本となる TOEIC の点数730点以上の、
うん、まあ、そうだね、
大体730点なんですよね、はい、あの加減がですね、はい、
そのバックパッカーの中でも、ね、その大学辞めてすぐとかで、うん、すぐ戻ってちゃんと日本で働くっていうような目標があるような人だったら結構いいと思うんですけど、うん、一回単純にドロップアウトしたっていう感じのイメージで、あー、まあ3時まではまあいいやみたいな感じでやると、うん、その後やっぱすごく辛いと思うん
ですよ。でもまあ逆に今の話だと、はい、そのまあ、人にもよると思いますよ、はい、いい加減でしょ、いい加減でしょうし、はい、だけどずっとそうやってそういう生活を してきた人でも、はい、話してみればちゃんとした人っていっぱいいるじゃないですか、はい、それだったらある意味30歳ちょっと超えてようが多分そういうね、
はい、そうですね、
海外駐在の条件とかもありますよね、
はい、うん、ずっといけると思います
ですね。
この奥さんは本当になんか何でも、はい、任せたら結果的に最終的にやってくれそうなイメージがあるので、
うん、いやもう本当に僕そういう 仕事逆に人いないって聞かれること多かったんで、うんうん、
あ本当に
もうそういう会社立ち上げようかなと思ったぐらい
です。そうですよ、
本当人材派遣の会社立ち上げようかなって
結構この人があるんじゃないのかな、うん、いやだって実際聞きますもんね、あのアシさんの話だけじゃなくって本当にあの、うん、それこそ留学をして日本に帰ってきて、はい、その就活に遅れを取って、はい、結局就職浪人したっていうやつって5万と今いるわけじゃないですか、うん、同じタイミングだと仕事であのなかなかつけないから、はい、日本の仕組みだとで結局そのせっかくね時間とその費用をかけて留学したのにもかかわらず自分の思う職業につけなかったっていう人結構今いますから ね、そういう人にとってみればそういうその海外駐在っていうのもね、
そうですね、現地採用の人材紹介会社って結構あるんですよ、各国に、でも日本で外外採用の人材派遣やってる会社って多分あんまりない
ですよ ないですよね、
聞いたこともないし見たこともないんで、
なるほど、
チャンスあるのかもしれない、ね、
ちょっとこれビジネスしていった方がいいんじゃないですかこれ
ぜひこれ聞いてる方でやりたいっていう人がいれば、
やりましょう、
僕と一緒にやりましょう、
僕もやりたい
俺もやりたいいつから言っちゃいそう
ねワングラディスナーでもこれからも伸びるしかない
あれ以上下がることないわけだからそういうことですね、なるほどね、まあ単純にね、はい、あのケツを掘られてるだけじゃないわけですよ、ポドル
掘られながらもいろんなことを考えられ
つつも
あそうです、眩しいだけじゃない
眩しいだけないわけですよ、
そうですよ、
はい、チングリ返しされてるわけじゃないですね、
チングリ返しされて眩しいと思いながらこうなんか新しいビジネス
が出てきたなみたいなこれがポドルさん、たぶんポドル
すげーですよ、
いやでも本当にもうあと1ヶ月
そうです ね、はい、
今日ぐらいで我々自身旅立つんですけど、
はい、
あのただ言ってもやっぱりくれぐれもちょっと健康には気をつけて、
そうですね、はい、
洪水が多いところってそんだけ疫病が流行りやすいと思うので、
そうですね、
そこは注意してください
、はい、了解です、
またちょっと壮行会やりましょうね、
盛大にやりましょう、
はい、本当に、
はい、
で、まあ、できたらちょっとバングラデシュ行きたいですね、我々
行きたいですね、
そうですね、ぜひいらしてください、
行ってなんか何があるかちょっと見てみたいですね、
一応政府公認の浮き輪はあるみたいですけどね、イスラムの国の
政府公認
ですか、はい、
イスラムの中にもあるっていう、
あるみたいですよ、公認の浮き輪街みたいな、
あそれね、それこそあのダークネスラジアでなんか読んだ覚えがある、
は
い、
あ
バングラかパキスタンか分かんないけど、
基礎ない
多分バングラだと思うん
ですよ、バングラですか、
はい、
あのそれこそすんごく安くて、
うん、
でもうそれこそ住んでるんですよ、
はい、
でそこに女の子のメイクが、
はい、
なんかあの
なんかステロイドをめっちゃ使うっていう、
そうそうそうそう、
そうだ、太るほどいいから、
そうそうそうそう、ブクブクなっちゃって、
うん、
でその、ま、化粧がねなんかすごくなんか、はい、昔のなんかどうですか、民族化粧みたいなことを
してる、あれですよね、あのベリーダンスの化粧みたいな感じですよね、
そんな感じそんな感じ、なんかそういうあの写真付きで出てました、
はい、
確かあの鈴木啓生さんが現地に行って撮ってきた写真だと思うんですけど、はいはい、あれはほら有料会員しか見られないページに載ってますから見てください、はい、確かそうだったと記憶してますよ、はい、でもう費用も激安で、
もう多分ほんと1ドルぐらい
です、だけど極めて不衛生でっていうことはそこに書いてた覚えがあります ね、
そうですね、
僕らがでももう行ってあのやられて帰ってくるかどうかって
その辺僕がちょっとリサーチしておきます。
ありがとうございます。
あれはもう
冒険でも何でもないですけど。
すごいね、でも本当にバングラデシュだからね。
はい。
なかなか行けないし、行こうともそうは簡単に思えないし。まあでも本当にまだ活躍期待してますよ。
はい。
はい、でまたなんかチャンスがあればぜひレポートいただければ。
了解です。
はい。あの、我々のスモーキーのブログはもうオープンなんで。
はい。
あのちょっとなんか現地レポートとかもらえれば、
あ
すっげえ嬉しいですね、はいはい、
バングラ情報なんてなかなか、
ね、なかなかバングラデシュの生の情報なんかまずないので、
やっぱ僕もこう情報を求める側としては、うん、あれですよね、はい、女の子の写真と地図、うん、これ必須ですよこれあるとあこのサイトめっちゃ使えるんだと思いますもうテキストの文章だけだとちょっとなんかもう分かんねえなーみたいな、
女の子の写真ねえのかと写真とGoogle マップでやるって言ってもらってみたいな、
あとこう現地通貨だけで書いてやるとかいちいちこう別タブ開いてやるのがめんどくさい、カッコ7円ってやれよみたいな
それは本当買わせとかで検索して
もいやだけどバングラデシュの情報って、はい、 それこそテキストベースの何もないに等しいじゃないですか。
多分ないっす
ね。ないでしょ、はい、見たことないもん。
そうですね、
うん、だからまあそれでも全然構わない。
風俗案内人になれるかもしれないっす
よ、僕ら。ちょっと儲けたもしかしたら
税金じゃないけどね。そういうこと。いやでもなんかニュースくださいよ。
はい、
ちょっとせっかくこうやってお会いもできてるし。
そうですね、
はい、視聴者の方にもぜひ、
はい、
情報シェアしたいし、まあもし需要が許せばまたスカイプなんかつないで。
そうですね、
はい、
でもネット環境がどうなんですかね、
全くわかんない
ですけど。でも、 もう何の情報もないですよね。
だってこの時代なんで多分固定電話よりも多分先にインターネット
ですよ。そうですね、
ヨンさんが言ってましたけど、ヨンさんの奥さんの田舎って水道とガスがないんですけどインターネットついてるんですよね。電気が先だからいい
んです。 3G とか LT とかの方が
簡単な
の、物理線引かなくていいんで、うん、ポンポンポンポンポンポンポン。
だからバングラデシュもさすがにその確かに電気とか、あ、ごめんなさい、水道とかガスって厳しいかもしれないけど、意外とネット回線の方が、
ね、ネットありそうっすね、
うん、あるかもしれない。
全然大丈夫です
ね。でましてやその会社が用意したその住宅なのか、ね、通じてる可能性もあるので、
は
い、ぜひもしそういう環境が許せば、はい、ちょっとお願いします。
はい、
提供してください。
了解です。
はい、多分これ聞いてる方も結構これ興味持って聞いてくるんじゃないかなと思いますよ。
そうですね、
はい、ぜひお願いします。まあ、ともあれ本当気をつけて、
はい、
行ってみてください。
はい、
どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。どうも。
スタジオスモーキーでは出演者を募集しております。アシさんのような風俗冒険家や
いろんな経験談を僕は聞かせていただきたいと思ってますので、
今来たかもたまに脱ぎます。
スタジオスモーキーatmarkgmail.com、皆様の、ご連絡をお待ちしてます。よろしくお願いいたします。今回はここまで。次回の配信をお楽しみに。